ここまで続きました。今日は全然なんか読むとかそういうのじゃなく雑談でござんす。しかもやるかどうかわからないのにもかかわらず、とりあえずこんなこと考えててどうしようかねっていうのをただ垂れ流すという、配信でございます。なので、もうグダグダもうグダグダじゃないかと思いますんで、まあそんな感じでございますんで、まあその辺ご理解いただいてっていうことですね。でニコ生も起動してとりあえずあちこちにですね、その垂れ流しを広げようかなと思うんで、あちこちって言ってもニコ生とあのネトラジだけですけど、とりあえずですね、なんだっけ、もう一度初めから操作、あれこれでいいの？ニコ生の方をですね開始したいと思うので、ちょっと準備っていうかちょっと今やってる。まあいろいろ企画、自分はまあ配信今9年目でございますけどもやってまいりましてですね、違うわ、ちょっと待てよ、今ニコ生あれニコ生変わったから分かんないんだこれ、めんどくせえ、なんか変なの開いた、やめてくれ。外部ツール配信をするにはどうすればいいんだこれ、外部ツール配信、簡単配信、簡単配信、あれこれどうすんだろうやばい、やっべー、これわかんねー、あれ変わっちゃったから、変わってから初めてのニコ生やろうとしてるから、しかも何にも確認しないでやろうとしてるからやべえな、これでなんのかな、ちょっと待ってよ、早速のぐだり具合ですけども、あ、これでいけるのかな、本番開始、これで本番開始、本番中、本番中で、これ音乗ってんのかな、音乗ってればいいけど、でとりあえずこれがニコ生だからツイッターに貼ろう。ニコ生、これで乗ってんのかな、これコメントはどこで見んだ、これ違うな、お、流れてきた、バンワって流れてきたな、いやそれはいいんだけどさ、え、これ俺コメントはどこで見りゃいいの、やべ、銀座になってからニコ生配信してねえからわかんねえ、映ってるのはありがたいんだけど、そのコメント履歴っていうのかな、コメント履歴ってどこに出んのこれ、コメント履歴ってどこに出んだろう、表示メイン、表示画面メイン、表示画面サブ、違うな、違う、動画 ID、 動画を再生、違うな、これじゃないな、外部ツール配信ちゃうわ、表示違うな、 右にないよ。いつもだったらあれじゃないですか、右側にねコメントのあのあれがあって、ログっていうかねあって、左側に画面じゃないですか。全画面表示みたいになってるってことか、これ。画面モード変更すればいいのか。あ、違うわ、これ間違えた。こうだ、よし、 OK。 なんだよ、なんかすげえ簡単なことでも手こずったぞ。よし、 OK。 ニコ生、スタートしてもう2分経っちゃいましたけど、とりあえずこんばんはです。ネトラジと同時で、やっております。ただ食べるだけなんですけども、今日はまあ、とりあえずの企画話でございます。やるかどうかは知りません、まだ。とりあえず垂れ流して、まあもしこのやってみたらってあれだったら、でも一歩踏み出すとね、あ、でもまあまあまあ一歩踏み出してもまだ引くことはできるのか。完全に両足スタートラインより先に出しちゃうともう後戻りできなくなるから、とりあえずスタートライン立ってる状態で一歩踏み出そうかな、どうしようかなっていう状態ですね。で、まあ、やってみたらって書いてあるんですけど、まあそんな簡単なことじゃないんで、あのあれなんですけど、ですね、まあ企画話なんでございますけども、まあさっきちょっと話したようにですね、まあ自分は企画いろいろちょっとやってきまして、まあ、配信9年目、もう20回ぐらいはやってんのかな。なんだかんだでいろんな、まあ、企画もやってきましたけども、その中で、今回ですね、まあ大抵自分が企画するやつは、まあいろんな人に出てもらって、ゲストとして出てもらって生で、なんか配信するだとか、まあ録音撮ってですね、それを、ね、編集したやつを流すとかね、まあそういう風な形、まあ、編集って言っても大したあれじゃないですけども、であとはまあ録音もらったやつをただ順々に再生するっていう非常に簡単なやつとかね、まあそういったことをやってきましたけど、だからあの企画と言いつつも内容的には別に何だろう、まあ自分の配信で、まあ、自分だけ出てるんではなく、まあ、ゲストを呼んでっていうところがちょっといつもと違って特別ですよっていうだけで、特にすごいことをやってるわけじゃないんですけども、まあ今回もまあそれのその規模がでかくなる版みたいな感じだから、なんだろうな、技術的に難しいとかそういう風な話ではないんですが、まあ結局何やろうとしてんだてめえってことなんですけど、ちょっと待ってくださいね、 URL 貼りましょう。自分が昔、6年前か7年前、7年前かな、あれもっと前か、8年前、ぐらいに、配信したことありますけども、配信したことあるっていうか、読んだことありますけども、99人の最終電車っていう話がありまして、その、まあ、URL 貼りますけど、まずちょっとあのジーターの方にありましたけど、ニコ生を別に企画で使うわけじゃないですね。こちらがですね、99人の最終電車の URL になるんですけども、こちらのページを見てですね、小説を読むっていうところがあるんですが、そちらちょっと飛んでいただくと、画面にですね、その浅草から渋谷までのこれ何線だか忘れましたけど、その実際の今はもしかしたらなんか違うのかもしれないけど、まあその駅がガーッと書いてあって、で浅草と渋谷のところに赤い矢印っぽいマーク、まあこれは列車になるんですけど、電車になるんですけど、で左下の方を見ると浅草23時56分って書いてあって、マークの意味、赤の四角が女、青の四角が男って書いてあって、まあ 一車両の中に、赤いその四角マークだったり青い四角マーク、まあ、一つ水色の四角マークもありますけどもっていうのはあります。で、この中で、まあ、適当なその赤四角だ青四角だをちょっとクリックしてみるとですね、その、まあ、青四角が男で赤四角が女なんですけど、じゃあ水色なんぞやっていうのはそれはまたあれなんですが、各その登場人物がですね、まあ、99人の最終電車っていうぐらいなんで、99人、登場人物がいて、この銀座線かこの銀座線のこの23時56分からスタートするこの浅草と、あと渋谷の方、23時56分渋谷からスタートする電車がありますけど、だからあの駅の渋谷の方の方をクリックすると今度そっちの列車の反対側のね列車の一車両の中の人物の配置が出てますけども、まあそんな感じでですね、99人、駅で待ってる人間もいればですね列車にもうすでに乗ってる人間ねいます。だから、23時56分の状態で例えば銀座をクリックすると駅その銀座駅で待ってる男と女がいるんですけども一人ずつで、男の方をクリックすると、竹内重義っていうキャラクターがいまして、その人物の話がバーッと書いてある。で、これ最終的にですね時間の方ぐんぐんぐんと矢印の方をクリックしてですね進めていくと、1分ごとに進んでいきます。で1分経つと列車が動き出すので、その駅で、待ってた人間が乗り込んだりとかですね、まあ電車内で移動したりとかですね、しながら話が進んでいきます。で最終的に、これどこまで行くんだっけな、ちょっと待ってよ、時間を進めていくとですね自分もずいぶん昔の話なんであれなんですけど、銀座まで行くのか、銀座駅で24時13分、上りと下りの列車がですね、銀座駅で止まるんですが、これを最後に話が終わります。まあ読めばわかるんですけども、とあることがありまして、24時13分で話が全員、終わる。で、全員ですね24時13分まで話があるわけではなく、1話でたった1分で話が終わるキャラクターもいれば、24時13分まで、ずっと話の続くスタートからで、スタートっていうのは23時56分のそのところから24時13分まで話が続く人間もいれば、で途中で、突然出てきて、列車に乗り込んで話がスタートする人もいればってことでですね、長さがバラバラです。当時、自分が、配信、した時は、ですね、ちょっと確認しますけど、で当時その配信した時にリスナーさんかまああれですけど、テキストファイルもらいまして、何話完結ですよこの人はっていうこのリストをですねいただきました。これ非常にありがたいんですけども、例えば1話完結の人間は1人、2話完結の人間は1、2、3、4、5、6人とかですね。で、その人物は何ていう名前で男か女かで、どこからどこまでの話なのか、例えば、2話完結の人間で湯浅健っていう人間がいるんですけども、男、これは24時12分の銀座駅に登場して24時13分の銀座駅で話が終わる、という感じで、で、一番長いのは誰かっていうと、 18話完結の人間が 1,2,3,4,5,6,7 名、23時56分の浅草駅または銀座駅とかから24時13分の銀座駅まで、続く人間がそんだけいます。で、そんな感じでですね、まあ、バーっといるんですけども、この99人の最終電車っていう、話、まあ、先ほど言ったようにその1話完結の人間は、1話で終わっちゃうんで、パーッと読んでも、ね、1話だと5分ぐらいで読んじゃうんですかね。5分もかかんないのかな。5分ぐらいかもしれないですね。まあ、あの人によるんで、当然ばらつきはあるんですけど、まあ、大体そんなもんかなという感じですね。で、18話になると、ちょっと自分も先に確認しといたらよかった。自分が読んでんの多分1時間半ぐらいかかるんですよ。1時間半から2時間ぐらい多分かかるんじゃないかと思うんですよね、18話のに読もうとすると。で、まあ、それだけその幅広くそうやって、まあ、人数も5つ話の長さもまちまちでそうやってあるんですけど、それを、いろんな人集めて99人集めてですね読んでみるかいという話が出ております。で、出ておりますと俺がツイッターでちょろっと言ったら、やってみたらっていうのをとある、まあ、周りからちょっといろいろ言われてまあこういう配信をしてるんですけども。で、まあ、99人そうやって集めるっていうのも大変なのは大変なんですけど、じゃあどうやってやろうかっていうところで、99人そうやって出てきてザッピングしまくります。変な話、なんていうのかな、その ABC の人間がいたとして、3人で話してる場合、 A 視点で話を聞いてる、 B 視点で話を聞いてる、 C 視点で話を聞いてるっていうので、なんだろう、同じ話が3回出てくるんですよね。変な話、その ABC をそれぞれの視点で見るから。そうすると、例えば A の人の話やってても BC が出てくるんで、もしその全部ね、役割分担をして、その A の話でも B の人がそこに出てきて 話をその会話の部分でその話すっていうことを考えたら、まあ現実的ではないですね。どう考えても半端じゃない労力になるのでそれは難しい。だから A さんの時はずっとその A さん役の人が、まあ、B さんのセリフも C さんのセリフもこいつはそういうこと言ってたよ的な感じでただ読むというぐらいにしないと、ダメだなというのはちょっと話してて、だやるとしても、そういう風な感じだから、一人一つのその役の部分を担当して、その話を一人で読み切るという風な形にはしなきゃいけないなとは思ってます、もしやるとしたら。で、まあそんだけその99人いるんですけども、まあ、人をそんだけ集めなきゃいけないっていうのもあるんで、それはそれでまた大変なんですけど、例えばそのまあそうやって宣伝しましたよ、で人が来て、私やりたいんですけどっていう人が来ましたと。そうすると、どれやりたいのっていうのがあるんで、そのなんか一覧みたいなのを作って、でこの人1話完結、この人2話完結っていうそのリストはもらってるんで、それをエクセルに例えば表に出して、なんだろう、 選んでもらうと。で選んでもらって例えばそのこの A っていうキャラクターがいいですやりたいですって言われたらとりあえず自分が一回受け取りますその話をね。で、すぐに公表しないでここに一人やりたいって方が入りましたよぐらいの表示は何かしたいかなと。で例えば期間を決めて1週間とか決めて誰もそこにダブリで入ってこなければその人に読んでもらうとかいうような感じで埋めていく。そうするとまあ、A さん役はこの人がやるということになりましたよって書いて、もうそこにはまあ入り込めないようにすると。だからもうその人がそれを完全に読みますんで他の人はもう別の選んでねっていう感じで、埋めていくような、進め方なのかなという風に考えたり。でもねなかなか難しいなと思うのは、まあ、99人まず集めるのも大変なんですけど、なかなかいろんな自分もど素人で技術がないんで人のこと全然言えないからあんまりそんな言えた立場じゃないんですけど、いろんなねその人によってすごい技術とそのもうすでになんかいろいろやられててできる人っていうのもいれば、まあ興味だけでやってみたいんですけど初めてですけどみたいな感じでやる人も出てくると思うんですよね。でその辺をどうするか、もう誰でもいいよと、もう祭り的な感じでもう誰でも彼でももうやりたいもん、取り合ってっていうほどそんな来るかどうか知らないけど、まあなってそのみんなで、読めばいいじゃないと、それぞれね、選んでやればいいじゃないっていう形にするか、いや今ドラマ風にするのとか書いてありますけど、まあそれは無理だね。いや一人で技術がある人はできるかもしれないけど、その SE を入れたりとかそのっていうのは自分もできないしまあ根詰めてね、時間がっつりかけてやれば技術力のない自分でもそれはそれ SE 入れるぐらいはね、もちろんできないことはないけど、そこはねあえて BGM なしでやるべきかなと思ったりする。そのなんだろうな、そこには差をつけないで、もう SE もなし、BGM なしでただ読むの99人分。そうだからね、本当にねどれぐらい集まるのっていう、だから99人もそんだけ人いるっていうとこもあって、でしかも変な話最初はもしかしたらね、そこそこそのな、何人か分かんないけどちょこちょこは来るかもしんない、そのですけど、でなんだろう、まあ変な話ね、うまくトントン拍子で進んでね、何ヶ月かかるか知りませんけど、まあ、もう80人まで埋まりましたとってなると多分ねそっからが辛いんじゃないかなと、そっからの残りの19人とかが多分きつくなってくんだよね、多分もしそこまで行けたとしたらね。その前にもうそういう壁にぶつかりそうな気がするけど 二重に、あの自分のそのやった最近の企画で、ネトラジで怪談朗読のやつは、25人とかなんかそんぐらいは、あの自分含めね、来たっていうことがあるんで、でその、前回前々回の、出ていただいた方を出ていただいた方が、あのまた出ていただけると仮定した場合、30人ぐらいはそれで埋まるはずなんですよ。あのあくまでも全員がそれで出た場合ね、それでも30人だから残り69人、見えてこないねゴールが。で二役してもらうっていうのはあの書いてあるんですけど、それはねもうやるからにはしたくないんだよね。もしやるんだったら、やるんだったら徹底的に一人一つで99人にしたいんだよね、やるんだったら。そうだからちょっとね本当にできんのっていうところを考えるとですね、まあ、できねえべっていう感じがするんですけど、ちょっとまあそういうことを考えてますよと。だから別にあのやろうかどうやるかどうかっていうのは本当分からず、まあそういうことを考えてますっていう話をただ垂れ流してるだけなんですけど、そうだからで、まあどうなんだろう。だから初めの方はもし、でね、あの後半にね18話完結の一番この多いね、人がね、あの大半が残ってたりするとね、もうどうしようもなくなりそうな気がするからあの1話完結とかね2話完結、まあだから18話完結だから、まあ半分が9話ですよね。だからこのね9話完結ぐらいまではもしその埋まってくとしたら、その辺まではポコポコ埋まってくんじゃないかなと思うんですよね、でね6話完結はねすごい人数多くて、6話完結はねもうね、20人ぐらいいるのかな。6話完結の人は20人以上いるんですけど確かでその募集、そうか募集かける、募集かけるとね来なかったらずっと待たなきゃいけないから、どっちかというと推薦じゃない立候補式がいいんだよね、やるとしたら。だってもう99人、元が99だから、もう立候補式でどんどんどんどん埋めていかないとダメだと思うんですよね。で、さっきちょっと言い忘れましたけど、例えばその A さん、その A っていうキャラクターがやりたいですっていう人が、まあ、来ましたよと。で、別の方も A さんやりたいですっていう風な形で、来ましたよと、なるじゃないですか。そうした場合、自分が独断で決めます。その、まあ、2人なり3人なりその来るかどうか知んないけど、来たと仮定してね、来た場合そんな被ることあんだろうかって思うけど、まあ想定はしといた方がいいから、まあ被った場合には、そのお二方から例えば、軽い何十秒でもいいから、まあ何十秒でもいいからっていうか、まあ、30秒ぐらいかな、その話をちょっと読んでもらって、それをさらっとファイルもらって自分が独断で決めたり、そこは自分に権利をもうそのまま預けてほしいんですけどなので、だからそんな感じで、だからもうそこは自分が企画をする方なので、そこはもうなんかいろいろ文句とかなしで、はい、お任せって感じ で自分が独断で選びますっていうで聞いて、自分はこっちの人にやってほしいと思ったから、この人に、その A さんをやってもらいますって感じで振るとかね、 ていうのを、うん、考えたり、してますけども、とにかくね99人の最終電車、まあだって今その自分のツイッターはフォロワーさんが846だそうですけど、まあそのうち本当に今現在あのアクティブに、結構使ってる方は どんだけいるか分かりませんが、まあぐらいの数がいて、でその中でその配信を本当に結構な頻度で聞いてくれる人が何パーセントいて、でかつその中で、朗読に興味のある方がまた何パーセントいて、でさらにその中で企画に参加しようかなって思う人が何パーセントいてってなると、まあ、がっつり減ってきますわな。で、まあ、ニコ生の方でやったのはあのツイッターのフォロワーさんよりもフォロワーさんの数よりもこっちのコミュニティに入ってる人の方が多いので、一応そのなんだろう、まあこれを聞いてくれるかどうかはもう分かりませんから、あのとりあえずやることはやるってだけで、ニコ生の方でも配信してるわけですけども、残り1分半かで、そのニコ生の方のコミュニティに入ってる人の中でも、まあさっき言ったような何パーセント何パーセントってなってくると、まあ少ないですよね。で今現在リアルタイムで聞いてくれてる方が70人って書いてあるんですよ、あのニコ生の方で。ネトラジの方はまあ録音とかもあるから正確な数字ではないにしろ、まあ一応250って書いてあるで、そんな感じの状況の中、99人が集まるのかと、まあ拡散したことによって全く全然自分のこと知らないんですけどやってみたいって人は出てくる可能性はもちろんあるんですけどね、ちょっと、まあ、残り1分になっちゃったんでニコ生はもう一回繋ぎ直しますけど、でちょっと次の枠取りますよ。連続で取れんだっけこれ。あそうだ、俺ソフトを変えてないから、また自分で取り直さないといけない。でとりあえずニコ生の方一旦、終わりですね。でまたすぐつなぎますんで、よろしくお願いしますって感じですね、はい、残り10秒切りましたね。はい、オツです。で、すぐに、ニコ生つなぎ直しますけど、まあ、その前にですね、ジーターの方にですね、772で、さっきちょっと話しましたけど、聞いてそのタイミングによっては聞けなかった方もいるかもしれないんで、そうやって、質問が来ちゃったかもしれないんですけど、字の文はそのキャラクターね、99人分なんだけど、一つの物語の中に登場人物他のね、セリフが出てきて、それぞれの人にそのセリフを言ってもらった間に挟まないといけないんじゃないのって書いたんですけど、さっきも言ったんですけど、それをやろうとしたらもう半端じゃない労力になって、ほぼ、非現実的、なので、やりません、やるとしたら、もう、他のキャラクターがそうやって出てきてもその人が全部読む、という形で99人が、一人一人、そのなんだろう、一つの話っていうかを受け持つというような形で対応するしかないかなと思ってます、もしやる場合はね。なので、 その被り、現象についてはなんだろう、そこに挟み込むとかそういったことはしないですね。で、SE とか BGM に関してはあえて、もうなんだろう、入れない。あの凝る人は徹底的に凝れるかもしれないからそういうの入れたりとかできると思うんだけど、大きく差ができるので、やらない、入れない。だから淡々とただみんな読んでくだけ、やるとしてもと思っています。はい。で今ちょっとニコ生つなごうとしてるんでちょっと待ってくださいね。画像出るかな。まだあのニコ生つなぎ直してませんけど、また例のそのなんだろう、すぐに音が乗っからないっぽい状況なので、あ、いけたかな。あ、よし、じゃあこれで本番開始。これで本番開始になってくれればいいんですけど、はい、乗りました。和骨です、あざっす。でちょっとツイッターの方にも載せますけども、はい。でですね、大丈夫かな。とりあえずニコ生続きでございます。次枠でございます。はい、アザスワコツ。はい。でですね、まあ、さっき言ったようにそんな感じで、やりたいかなというふうにやる場合ね。だから、ちょっと聞いてみたかったのは、今聞いてる人たちの中で、そういうのやんだ、面白そうだな、ちょっと出てっていうか参加してみようかなと思う人がどれぐらいいるんだろうって、今リアルタイムでその聞いてる人の中でも何パーセントぐらいいんだろうなと、何パーセントっていうか何人か、っていうのがあって、まあ、さっきそのちょっと話しましたけど、その企画にその参加していただけた方ですらそのねえ、階段ではないので、参加していただけないっていうのも普通に考えられるし、だからですね、アンケートなんですよ。アンケートをやりたいと。99人の最終電車朗読企画に参加しても、参加するって書いてあるわ。で、選択肢1は、したい、選択肢2はしたくない。あの普通のアンケート、別に9択じゃないです。ああ、まだ待ちますよ。あの今すぐにやろうという気はないです。もうちょっと待ちますけど。で、生で読むの、録音流すのって、それは録音流しませんよ。あ、そうだ、あの99人の最終電車のその企画は、録音を固めていく、なんていうのかな、ボックスにどんどん録音ファイルを増やしていくっていうだけで、生で読むとか録音を流すとか そういうつもりはないです今は。うん、とにかくその代わり連絡はします。5人分ぐらい集まったりとか、まあそうやって集まったら、誰々分がアップされました、誰々分がアップされました、残り何人、誰々分がアップされました残り何人って形で、でその一覧のファイルも同じフォルダーに格納して、そのそのファイルも随時更新していく。そうだから全部集まるまでどっちにしろ配信できないだろうしって書いたんですけど、配信そうね、いや別にね全部集まるなくて、どんどん来たやつ来たやつを次々と流していくっていう手もあるっちゃあるんですよ。例えばその18話完結の話で1時間半ぐらいかな、1時間半から2時間ぐらいかなっていう話しましたけど、例えば6話完結の人を3人分、続けて流して、だからそうすると俺はそのなんだろう、ちょこちょこ自分の配信ではなく、そういう流す配信をしなきゃいけなくなるんで、それを99人分やると考えると半端じゃないんですけど、それでもね録音を流すだけでもやっぱ大変だから、できることならフォルダーアップしました宣言だけして、そのツイッターとそのニコ動のコミュニティの方に載せてもいいんですけど、っていうお知らせでやっていくのかなと思いますけどね。そう、自分の放送がなくなりますね。今週は、これとこの方とこの方とこの方で、トータルで1時間半ぐらい、垂れ流しますっていうので、流して、お疲れ様でしたって言って去っていくっていうことになっちゃうんで、でしかもそれが99に終わるまで続くとなると、もちろんその人が集まる集まらないとかのあれもあるんで、ずっとそういうことになるってことはないと思いますけど、まあ自分の配信はガンガン減りますよね、頻度はね。そうなっちゃったらね、だそうなるとそれはそれでってなるからなるだろうから、だから録音したファイルをいただいたら、そのアップして、そのアップ報告、アップ連絡をさせていただいて、このフォルダーに、入れていくんだよっていうことさえ、伝えておけば、まあ、興味のある方はそこのフォルダを覗いてくれるだろうから、まあ、そのアップ連絡を見逃したとしても、あ、これが増えてるとか、そういうので、聞けるのかなと思ってみたりします。ですね。まあやるかどうかわからないのに、だらだらと話してますけども、まあそういうイメージでございますね。で、まあ実際ですね、このリアルタイムで聞いてる方の中でですね、その参加しますよという方がどれぐらいいるのかなという感じなんで、そういうところをちょっと正直現状、まあもしやるんだったら集まってくんなきゃあれだから、もう絶望なんだろうな。だからね、本当にね、そこを結局自分はあんまり労力かかんないんですよこれ。労力はかかんないんだけど、終わらないとずっとつきまとうから始まっちゃったらちょっと引くに引けなくなるから、そうだからね、迷い中なんですけど、だからね、最初のね10人20人ぐらいはまあ埋まると思ってんですけど、そっからがね厳しいと思うんだよな。あ、自分も担当しますよ。まあ変な話、一番最後でもいいんですけど、自分は その本当に99に集まるかどうか知りませんけど、その99番目どれが開くか知りません。あのその空いてる、あでもそうか、俺が女のやつ読むのは嫌なんだよな。まあ、読んでもいいんですけど、なるべくなら男のキャラクターのやつを読みたいですけどね。まあ、うん、例えば自分は90番目にじゃあやらせてもらいますって言って、その残りのその、そうやって89人目まで終わったら、じゃあ自分90人目、残りそのいる中からじゃあ自分これやりますってやるってこともまあありかなとは思うんですけど、女声おもろかったじゃんって書いてあるけど、男と女一個ずつって書いてあるけど、99人があのなんだろう半々にでいるわけじゃないですし、これぶっちゃけると男か女、男でもないし女でもないやつもいるんで、あのうん、だちょっとね、で、ネトラジのそうだから別に自分女声やるって言ってもあのできないから、技術があったりそうやって演技ができるわけじゃないんでね、だから淡々と別に大して声も変えずに読むだけだから別に女のでもいいんだけど、でジータの方なんですけども、自分のその放送で新着情報とともに1話分だけ流すとかがいいかもって書いたんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、その1話もすごい幅広くて、たった5分で終わる話の人もいれば、5分10分とかねいれば2時間かかる人もいるわけですよ。なのでその1話分って言うんですけど、その1話っていうのが、それともそのこの方の書いてる1話っていうのは、その本当に1分分っていうのかな、その18分の話な、物語の中で、経過する時間がその1分からその18分まで、あるわけですけど、その1分っていうか0分か、うん、0分から17分かで18話なんですけど、そのそれの1分分のことを言ってるのかな、このキャラの出だしの話の1話だけやりますよっていうことで書いてるのかな、それともこの1話分っていうのが本当にその丸々、だからさっき言ったように5分の話もあれば1時間半から2時間くらいかかる話もあるんですけどっていうので、そうすると自分の配信、基本的にいつもやってる配信って1時間半から2時間ぐらいが多いんじゃないかと思うんですけど、あの結局やっぱり自分の配信は潰れるんですよね、ほぼ。おっさんの演技力捨てたもんじゃないよと。そうかな、演技力ないと思うんだけど、そんな学んだこともないし、だからこの方がどういう風なイメージをしてるのかがちょっと分かりませんけども、さっきのその774番さんね、ジータの方分かんないですけど、まあ1話分だけっていうのを1分分っていう意味で言えば、それはあのなんだろう、でも1話で終わっちゃう人はそれで終わっちゃうんですけど、まあ1話で1話完結は1人しかいないから、まあまあまあそれはあれですけど、まあ一つ手かなっていうのもありますね。でもそうすると、自分の放送1回で1人分、まあ集まった人のを流すとするじゃないですか。そうすると99回分配信ね、配信99回分になるじゃないですか。そうすると 1年じゃ終わらないんですよね、自分の今のペースからすると。毎週1回ぐらい自分配信しますけど、平均ペースで。そうすると多分自分1年間に 5,60 回の配信だと思うんですよ。正式に数えたことないから、ちょっと最近どういうペースでやってるか、あの既読リスト見ればだいたいどういう配信ペースしてるか分かると思うんですけど、だそうすると2年分ぐらい2年はちょっと大げさだけど、まあ1年半ぐらいかけて全員分の1話分を流すってことになりかねないんで、まあそれもちょっとあれかなと思うんですけどね。で、ジータの方が775番さんが1話分っていうか1人分なんじゃないのかなと。そうするとあれか、さっき言いましたけど、その5分の話もあれば1時間半から2時間ぐらいかかる話もあると。そうすると自分の配信はガリガリ削られていくので、自分はほとんど読まない、で、776番さんが配信で流さないとなると初心者が参加するハードルは低くなるのかもしれないけれど、力入れて朗読しようと思っている人にとっては聴者の反応が分かりにくくてとかならんかなと。反応が分からんと、そうするとどうかね、どうしようかね。そうするとあれなのかね、例えば自分がニコ動の方に、マイリストで固めて、99人の最終電車って形で固めて、そこにどんどん入れていって流すっていうか、アップしていく。そうすればそれぞれ聞いてくださった方の、まあ、コメントがつきますから、反応は見ようと思ったら見れますけどね。っていうことはできない、くもない。だからマイリストのところに最終的には、本当に完成すれば99個のファイルがそこに入ることになるはずなんですけど、どうかね、やばいね、多分ね、今ね、やっぱりね、これ難しいのかなっていう気は、やっぱね、難しい、その難しいっていうのは、やっぱね、人がまず集まんない、で、人がまず集まんないのにもかかわらず、その立候補式で取っていくから、その、短い、話から多分減っていくと思うんで、長い話は絶対余ると思うから、最後の方まで。だからそうなるとますます人が来なくなるじゃないですか。1時間半のやつしかねえのとかさ、もう全部これ見る限り1時間以上かかるから、これはさすがにちょっと私はできないなとかね、ねえ、なっちゃうとますます来ないじゃないですか。で、そうなるともう一向に埋まらず、助けてくださいってことになりかねないからな。ちょっとね、だからその辺が非常に悩んでるところでですね、ということで、人がやっぱりあんま集まらなそうだなっていう感じがしないでもないんですが、プロリスナー率先して長いのやってくれるっしょと。やってくれんのかな、わかんないけど、99人だよ。じゃあ、ジータとそのニコ生の方のアンケートで、それぞれどっちでもいいです、ニコ生の方か、ジータの方で、 ニコ生の方はアンケートでそのイエスノーで出しますんで、まあ、イエスノーというか参加する参加しない、したいしたくないと。1時間読んで噛んでも誰かが編集してくれるって条件付きなら参加者が若干増えるかもって書いたんだけど、そうするとまあ俺が編集するしかないんですけど、そうするとすんげえ量編集しないといけないんだ。もう変な話、今度そっちで配信できなくなるね。自分も普段は仕事してますんでね、別に今日も仕事でしたけど、で下手でもいいんなら長いのでも何でもやるけどもと、まあ下手でもって俺も下手なんでね、別に人のこと言えませんけど、まあいいや、とりあえずちょっと聞いてみるか。いや一人一役はね物足りないかもっていう書き込みがね778番さんジータの方にあるんですけど、うまいと思った人の朗読はもっと聞きたいと思うからって書いたんですけど、やっぱねそうなっちゃうとね面白くないかなと。いや物足りないっていうのはもちろんあるかもしれない、あこの人よかったな他のでも聞きてえなとそれは思うかもしれないんだけど、そこはねやっぱ99人の最終電車をやるからには99人出てこそうだと思うんですよね。それだったらもう別に99人の最終電車じゃなくたっていいんだもんだって。だから99人の最終電車やるからには99人出てるってことが一つのそのなんだろうやるやなんだろうそういうところが一つねポイント、そのやりたいなっていうところのポイントの一つではあるので、そのでかいハードル高いハードルではあるんだけども、そこは自分はね変えたくないとは思うんですよね。来た、編集やりますよって書いてある方がいる。マジか。あの言っとくけど本当に大変だと思いますよ。あのだって1時間の話をどれだけその方がうまいか下手かでまた噛む回数も変わりますけど、それをさだって全然知らない方のやつだよ、もう完全ご好意でって感じで やるそういうスタッフ。ほんと大変だと思うよ。まあ、もちろんね、みんながみんな、これ編集してポーイってな、やるわけじゃないと思うんですけど、だから何人分とは言えませんけど、全然想像できないからね。ちょっと時間なくなってきたからちょっと、まあ、それはまたちょっと置いといて、もし今ね、ちょっとやってやってみようかなと、やってもいいかなと思ってる方、まあ、ちょっとあのニコ生の方はアンケート出しますんで、だからどっちかちょっとでジーターの方にしか書き込めませんよと、そのニコ生見れませんという方はやりたいと思ってる方だけ、これ別に ID が出る掲示板じゃないからちょっと分かんないけど、もうこれ紳士協定でやりたいとちょっと思ったという方がいたら、やりたいと思いますか分かんないけど、なんかそういう意思表示の、違うな、丸にしよう、丸マークを書き込んでください、ジータは丸マークをやろうかなってちょっと思ってる人は丸マークで書き込んでもらって、でニコ生の方は今アンケート出しますんで、これで質問文は99人の最終電車朗読企画に参加するって書いて、選択肢1がしたい、選択肢2がしたくないっていうので、これのちょっと方に、答えてください。じゃあお願いします、アンケート出します。 ニコ生の方出しました。で、ジータの方はさっき言ったように、その興味ある方だけ丸で書き込んでください。もしかしたら誰もいないかもしれないけど、でどっちかどっちかだけね、ニコ生で、アンケート答えた方はジータには書き込んじゃダメです。そうするとダブっちゃうんで、ね、分かんなくなっちゃうから。どれぐらいいるかね、多分ね自分で5人もいりゃいいと思うよ、その両方合わせて、両方合わせて現状5人、参加してもいいかなって人がいたらいいかなって感じだね。でもそれいいかなっていうのは、いいかなっていうのはその企画が成功するかどうかのとは直結しないんですけどね、別に。とりあえずですね、今ジータの方はちょこちょこ更新して見てますけども、丸マークが一つも出てきませんので、こっちは0人かもしれません。で、だからね、やっぱ現実見ないとね、やっぱね、それを受けて本当にこの企画はできるのかどうかっていうのを判断しなきゃいけないから、そのためのあれでもあるんでね。10もいるか？だって今聞いてる人が、だってジータの方はもうつかないから、丸マークが一つもつかないからこっちゼロですわ。で、もう結果出します。押していただいたでしょうか。ちなみに今その聞いてくださってる方の数が多分この右上のやつでいいと思うんだけど、61って書いてますね。だからまあ60人ぐらいの方が聞いてくださってて、全員がまあ押してくださるかどうか分かんないけど、できれば全員押してほしいんですけど、別にしたくないでもいいから全然。で、見てみると、見てみようかなそろそろ。ちなみにジータはゼロでした。じゃあアンケート結果を表示。あ、そうか、これそうだ、数で分かんねえんだ。あ、パーセンテージで出すと、あ、やっべえ、そうか、これトータル数が見えねえから分かんねえのか。これしたいが 42.1% で、したくないが 57.9%。 思ったより多いけど、思ったより多いけど、そうか、何人が投票したか見れねえのか。これ数で出すっていうアンケートはできないんだよね。いや、これは分かんねえな。64人中 42.1 とは全く見えないから全員が押したとは思えないから、来場者が延べ人数なのか、延べ人数じゃ全然参考にならんね。今聞いてる人何人ぐらいなんだろうな、リアルタイムでこうやって押してくれた人。うわー、わかんねえ。でも10人はいるのかな、 42.1% だと。20人ぐらいの人は押してくれたのかな、まあ、5人はいるか、したいっていう方に押してくれた人は。少なくともだいたいるんじゃないかなと思う。1に押しましたよって方、押してもらう、書いてもらう、これそれじゃああんま意味ねえな。いや、はっきり言ってこれ2で、別にサーセンって書いてるけど、別にサーセンってこと、その謝ることじゃないですよこれ。米人数は10人、米してる人は10人いるの。編集で参加したいっていう人もいますね。なるほど、5人ぐらいはいそう。でも変な話、5人ぐらいしかいないってことにもなるんですけど、短時間限定で一応しましたと。 米ビューは入れていれば参加者に丸と米してもらえば分かりますと。あー俺そういうの入れてねえか分かんねえわ。にわかなんで米してなかったけど1押したと。5人ぐらいはいるのかな、1押してくれた方は。うん、そうすると残り94人、まあ、自分も入れると残り93人ですわ。はあ、きついな。でニコ生残り1分。あーきついなやっぱな。うん、これはやっぱ難しいと見た。うん、これは厳しいね。とりあえずもう一回だけニコ生次枠取りましょう。それを最後にして、もうな特に話すことないんですけど一応つなぎますわ。でもう一回やってやめましょう。そう、まあ今ねリアルタイムで見てる人にしか聞けてないから、っていうのはもちろんあるんですけど、でも大体そのだってさ一応自分今ネトラジの方270人って書いてあるからさ、そっちで書き込みゼロだからな。きついと思うぞ。はい、とりあえずお疲れさんでした。もう一回つなぎますわ。とりあえず、もう一回、のニコ生つなぎますんでちょっと待ってくださいね。いや厳しいな。あやっぱりあの理想だけじゃね、物事進みませんでね、簡単ではないと思いつつも少し希望がある数字が出てくれればなと思ったけど、まあやっぱ難しいねと思うね。ちょっとやっぱりね99人は難しいかな、うんっていう感じはした。ちょっとやっぱり99人は難しそうだな。で全部が全部同じな、全員が同じ長さだったりしたらまたあれなんだけど、その長さがバラバラだから、だからさっきそのなんだ書いてくださった方いたけども、短い話だったらOK ですよってね方がいましたけど、そういう方は絶対いると思うんですよね。でそういう方の場合がその後半気づいてね、なんか拡散してくれたことによって知って、出てきた場合に、あーもう長いのしかないからいいやっていう風にはなっちゃうじゃないですか。そうするとね厳しいよね。でつなぎましたニコ生、次枠、これラス枠っていう感じですね。あと30分か。はい、ということでですね、まあ厳しいですね。はい、話自体は面白いし企画自体は、まあ、もし成功したらっていうかできたらね、面白いかなとは思うんですけど、やっぱ現実的じゃないな。もっと自分がそのなんだろうで読んだやつはどうやって渡せばいいのって書いてあるんですけど、例えばその スカイプで渡すとか、どこかのアップローダーにアップしてもらって自分にツイッターとか何かで、連絡してもらうしかないですね。あとは自分が適当にフリーのメアドかなんか取ってそこにしてもらうとかかな。企画自体はとても面白いと思うので、もう少し規模の小さいものでやってみてはって書いてあるんですけど、ね、規模の小さいものだから25人とかそのぐらいで、それぞれ階段朗読をするっていうのはもう2回自分やってるんで、25人ぐらいの方が参加しますよって言ってくれた人に自分が読んでほしいその怪談話を振って、それを読んでもらった録音ファイルをもらって、流すっていう配信っていうか企画はもうやってるんで、だから規模の小さいものっていうのはやってるんですよ。だから今回規模のでかい方っていうのでこういう話をしてます。でもっとやりたいことを周知してそれで企画するといいのではって書いてあるけど、まあまあまあ周知、まあその拡散するのはまだしてませんので、そういうお願いをしてね、広げてもらって、こういうのをやろうとしてる人間がいるんだけど、同的なねことはまだしてませんから、本当に今回初っ端のそういう話をしてるだけなんで、もちろんそういう風な周知、狙ってそういう風なね宣伝的なものをしたことで、自分のことを知らない人にも伝わって、あ、面白そうだなと思って来てくれるっていうことはあるかもしれないですけどね。そうですね、スカウトね、立候補だけじゃなくこの人でって人をスカウトするのも大事かもと。まあそれをやってくださる方がもしいたとしたらそれはそれでありがたいし、自分からどうこうっていうのはなかなかできないんですけど、とりあえずはそうですね、まあどうしよう、これやるか、これなんかやっぱね難しいと思うんだよな、99人どこで企画ページを作ってそれを口コミで紹介してもらう、俺ページ作れねえしな、企画ページっていうほどのものを作れる人間じゃないんだ。自分はそういう技術はないので、だからといってそんな作るっていうほどのものでもないしな。ここの99人の最終電車っていう話があるんですけど、これをそれぞれ一人一人役振ってやりたいんですけどっていうことだけなんですけどね。人数集まるのは時間かかる。だからもしやった始めたとしても、今年1年かけてやるつもり、その完成までね、最終的に99人終わるのは今年いっぱいまで見て、その割ればいいなという感じでやる感じだとは思うんですけどね。まあどうかね、難しいと思うわ。そうだな、一回告知じゃねえや、なんか宣伝してみる。まあ、宣伝してみるっていうのも、まあ、自分が結局ニコ動のコミュで発信するのと、 ツイッターで書くのを拡散してもらうぐらいしか方法がないんですけども、うん、でね、まあ、どうかな、まあ、自分の方も準備しとかなきゃいけないですね、そんな別に大層な準備するわけじゃないですけど、連絡が来たら連絡来た人のリストを作っとかないと、知らない方だったりした場合わけわかんなくなっちゃうからっていうのは必要かもしれないですけどね。ニコニコでも朗読配信者は結構いるので、潜在候補者はいっぱいいると思いますと。まあ、だからといって出るかどうかは、まあね、もちろん潜在候補者ってことだから、あれですけどね。まあ、それはね、ニコ動でその、やられてる方っていうのは何人ぐらいいるのか分かんないけど、まあ、それなりにいるでしょうからね。募集の動画作ってニコ動と YouTube に上げる、そこまでするっていうか、俺はできないよ。で、変な話なんだろう、勝手に99人の最終電車読むからね。まあ、ニコ動で、あ、ニコ動じゃねえ、ネットで普通に公開されてるやつを読むからあれだけど、そんな堂々と、そんなあれなのかな、流して今更だけど、声部とかで募集したら増えそうだよねって書いてあるけど、声部、まあ、声部はまあ自分はあんまり分かんないけど、まあ、登録するしてる人はそれなりにね、自分で興味あって登録してるんだろうから、そういう企画がありますよっつったらやってみたいっていう人はまあいるんだろうな、それはいているよな、そりゃ。どうしようかな。まあ様子見みたいな感じで、ニコ動のこのコミュと自分のコミュニティと、ツイッターの方で、宣伝っていうか、まあそれで何人ぐらい連絡来るかというのを1週間じゃ短いのかな、でも1週間ぐらい、様子見てみましょうか。それで何人ぐらい来るのかねっていう連絡が1週間でっていう感じで見てみる、そうすればなんか見えてくるかな。あ、いけそうだなっていうのと、やっぱきついって、でもちろんやるかもだから、まだその段階でも、だからもし興味ある方は連絡ちょうだいっていうあれで、やるかどうかは分かりませんと、その結果次第で判断しますっていうことで、募集してやってみる、やってみるか。で、何ですかっていう人もいるだろうからな、何か説明的なものがやっぱりないとダメなのかな。だって当然99人の最終電車知ってる人なんてね、そうやって、みんな知ってるわけじゃないし、その中でもどういう風に進めていくのこの人っていうのがあるから、それもね、説明しなきゃいけないしな。まあ、ツイッターにね、募集のそういうのをあげれば、拡散っていうかリツイートをしたりできるかもしれませんねっていうのは、まあそれ目的なんですけど、拡散してリツイートしてもらうと。そうだから、説明のまとめがないとダメだね、それは作んないとダメだね、やるにしてもね。 それはあるね。まとめた本当に箇条書きでもその大雑把にこういうことをしようと思っとるんですっていうところが分かるようなものは何か用意しとかないといけないね、少なくともね。そうじゃないと自分が大変だよね、いちいち一回一回説明しなきゃいけなくなっちゃうから、質問が来た場合。だからそれはあるね。そうするとそれは厳しいよね。厳しいっていうか先にやっとかないとあかんね。だから今日この配信終わってからすぐなんだツイッターで告知しような、告知っていうか宣伝的なものをその出そうっていうことはしない方がいいね。自分が困るね、そうすると。で787、ジーターですけども、やったことなくてやってみたいけど録音機材とかどうすりゃいいのって人いるでしょうねと。これはね、いるよ、いるいる。自分がそのこれまで企画してきたやつで録音してそのやるタイプとか、 生でついついにリレー形式でバトンタッチしながら読んでっていくっていう企画を最近はしましたけど、その時もやりたいんだけど、まあ、特に自分ネトラジでやってましたんで、ネトラジってわからないんですと。でネトラジで配信するにはどうしたらいいんですかということとかね、録音はどういう風にすればできるんでしょうか的なものは、聞かれたことあります。そういう人はもちろん出てくるだろうとは思いますね。それはそれも説明入れとかなきゃいけないか、一例としてね、一例としてこういう風な、まあ、録音機材って言っても、録音機材って自分結局ヘッドセットマイクさえありゃ別にできんじゃねえと思うけど、あとパソコンこれのためにサウンドカードうんぬんとかいう話は別にそこまですることはないと思う、もむし、まあそれがハードルになって普通にしなくなっちゃうと思うから、それはあれだけど、そう、録音機材はそのマイクと録音できるソフトさえ、まあこういうのがありますよっつってフリーの、基本的に別に自分もフリーだから。その落としてもらって、それで録音するっていう、で、まあ、さっきの話にもありましたけど、編集できませんって人がいたら、それは編集しますよっていう方がもし本当にそうやって出てきてくれるのならば、お願いするっていう手もあるっちゃある。ちょっとよくわからないんで編集はできないんですけど、ああじゃあこちらの方で送ってもらえれば編集してくださる方がいらっしゃいますのでっていうことはできない、できるよね、まあやろうと思えば。で788番が録音説明欲しいっす、やってみたいなって書いたんですけど、はっきり言ってまあ人それぞれあると思うんで、そう、 BGM は入れなくていいし SE もいらないから、いらないっていうか入れちゃダメっていうのをルールに しようと思ってるから。そうで Windows の初期から入ってるレコーダーがある、それ使ったことないか自分わかんないけど、自分は昔からもうそれで それでやってるからそれしか知らないんだけど、自分その辺もあの9年間こう9年目のこの配信こうやってやってるにもかかわらず、あんまそういうの辺全然わかんないんですけど、もっといいのあるよっていうのは全然あると思うんですけど、自分あの午後のコーダって書いてあるやつ、午後は午後の紅茶の午後で、ひらがなののにコーダって書いてある午後のコーダっていうソフトがあって、自分はあのいつもそれでなんか録音関連のやつはそれで録音してます。今もあんのかな、うん、懐かしいでしょ、相当昔からあると思うよ。だってね、だって自分が配信始めてそんな経ってない時からもうあって、それ使ってずっとだから、で別になんだろう、普通に録音開始のポンと押して、普通に声出して録音停止して、でそのファイルを編集すればいいだけだから、噛んだとことかカットすればいいだけだから、全然なんだろう、普通に使えると思うんですけど自分は夏井とか書いてあるけど、今だと何なんだろうね1990年代後半、あそうなの、知らない。とりあえず自分が配信始めてそんな経ってない時になんか誰かから教えてもらって、落とした記憶があるから、うん、そうか。でね、自分ねそっちで録音して、これなんだっけ、これ正式名称これなんて読むの、これオーダーシティって読むのこれ。自分も持ってますけど、持ってるっていうか落としてますけど、その編集ソフトこれ便利ですよね。サウンドエンジンっていうのもあるのか、自分サウンドエンジンっていうのは知りません、使ってません、そっちは、うん、使ったことないから分かんない。でそうね、でそのオーダーシティなのか、うん、オーダーシティっていうソフトはこれ便利で、まあ、テクニックはいろいろ学ばない、テクニックというか技術はいろいろ多分深いところあるんだろうけど、自分はとりあえず録音するときは徹底的にそのなんだろう、バーッと1回で全部撮っちゃうんですよ。で噛んだら止めるわけじゃなくて、録音を止めるわけじゃなくて、噛んだら何秒か黙ってまた読み、もう一回読み直す。でそうすればオーダーシティでそうやって出した時に波形がその無音状態になってるところを見つけて、その手前の部分を確認してカットしてっていうことでつなげるだけそういう編集をしてる。あそうそう、編集点を作るってやつだね、をしてやってます、うん、そういう形で編集してカットして、やります自分はね。だから自分も全然大して分かってないんで、とりあえずそういうことでできるから、とりあえずは、うん、であとはそのエフェクトなんか入れたければ、まあ、入れようと思ったらピッチ上げたりとか、そのなんだいろいろまあいじくれるんですけど、まあ簡単なノイズカットとかもできますけど、 だからオーダーシティはすげえと思う。あのソフトはなんでこれフリーでこんないいのっていう感じするけどね、フェードアウトフェードインとか、まあそんな基本的なところからなんかいろいろできるんで。で、まあ階段朗読関係だと、あのわざとピッチ、上げたり下げたりして、その変な風なその声のトーンにしたりとかでもできるし、でわざとホワイトノイズ入れてやったりとかね、いろんな簡単にそうやってできちゃうから便利ですよ。大した知識な、自分も知識ないですけど、それでもなんか結構面白くあのいじくれたりするんでね。でそこに BGM 乗っけたりとか SE 乗っけたりとかして、作ることもできるし、でそれを MP3 にしたりとか Wave のやつにしたりとか、あの保存もできますんでね。だからそういった点では、そう、まあサウンドエンジンっていうのが分かんないんで、まあ、あの分かんないですけど、でもサウンドエンジンでやられてる方っていうのもいるってことで、サウンドエンジンもかなりそうやってあの便利なソフトなんでしょうけど、まあ、そういうソフトでその録音したやつをまあ編集したりとか、すれば、まあ、録音して編集かすればいいんじゃないかなと思うんですけどね。声優さんのラジオでも編集点作ったりしますねと。複数人でやってると編集点作らせない妨害もあったりとか書いてありますけど、まあまあまあそういうね、まあ、でね、オーダーシティにも録音機能ありますよって書いてあるんですけど、自分はその古い人間だからあのなんか午後のコーダーを使って録音するっていう、なんか癖がついてるというか、わざわざ午後のコーダーで、録音してそのファイルを編集してますよ。いらねえよそんなのってあるかもしんないけど、なんか俺そうやってましたね。いや確かにその録音できんの知ってんだけど、もちろんそのあるし、そういうね、あのボタンがそうやってあるから、ボタンっていうか、だ知ってんだけど、なんかオーダーシティは編集ソフトみたいな位置づけでやってますね。もしかしたらっていうか、普通にオーダーシティ1本で、やった方が、あ、なんだこっちの方がいいじゃんってなるとは思うんだけど、なんかそういう風にやっちゃってますね。でマイクは何使ってるのって書いてあるんですけど、自分は配信で使ってるヘッドセットのマイクは、あ、もう第5代ん5代目か、あ、なんかもう配信撮影ね、9年間やってるとね、ぶっ壊れまぐるんですよ。まあ、あの昔飼ってたウサギに噛まれたりとかしましたけど、ケーブルで、だから、でそうね、忘れちゃったマイク何使ってんのこれ、これなんだっけな、今ね使ってるやつは、これ安い、確かこれね、ロジクールのやつでね、一応あのこれがぶっ壊れたら困るなと思って、予備のヘッドセットもあって、そっちの方は確かねちょっと高いんだよな、8000円ぐらいした気がするな。今使ってるやつは多分ね、確かね3000円ぐらいだった気がする。でできれば、自分教えてもらってそれ入れたら随分、なんだ、ホワイトノイズみたいなのがなくなったからあれなんだけど、そのクリエイティブのその USB の、サウンドカード、あ、プラントロニクスはね、ずっと最初の方使ってたんですけど、おすすめの自分のなんだ好きなやつがなくなっちゃったから、プラントロニクスでは今はないです。ぶっ壊れた際にプラントロニクスのページにはまず一回行くんですけど、なんかいいのねえかなと思って、値段とね、そういうあれから考えてね、今ちょっとプラントロニクスから一回外れましたね。3つぐらいプラントロニクスのやつは使ってましたけど、 うん、今はちょっと違う。で予備で買ってあるやつもプラントロニクスじゃないですね、うん、はい。で残り3分になっちゃいましたね、はい。まあ、ということでですね、何がということでなのかよくわかんないですけど、正直ね、配信をしたりとか録音するぐらいは楽ですよ。今だってもう変な話、もう小学生とかでも配信できる時代だからね。だからその辺はね、全然ハードル高くないですね。ネトラジ配信も再生のソフトをネトラジで配信するソフトを落として配信開始ってやつを押しちゃったらもう配信開始しますからね、うん、だからもうすごい簡単ですよ。細かいところの調整は必要かもしれないけど基本的には それだけなんで、そのソフトを落として、まあ、マウント設定とかはあるけどそれぐらいやってなんか番組名とか書いて配信開始ってボタンを押しちゃったらもう配信開始しちゃいますんでね、うん、まあスマホでもできますしね。今はね編集も少しくらいは協力できるかもと、うん、で全体の企画期間、募集期間方法、告知期間方法なんかが当面決めることですかねと。募集方法、告知方法かな。全体の企画期間、全体の企画期間ってなんだろうな。企画自体は全部終わるまでがあれなんですけどね。近くに線路はあるわ、生活音とか入りそうでなって書いてあるんですけど、それはまあ難しいですね、なるべく入らないときにやるしかない。それはもうしゃあないね。とりあえず、ニコ生残り1分ぐらいですね、まあだらだらと喋りましたけども、まあそういうことをちょっと考えたりしてますよってことで、やるかどうか分かりません。まあモチベーション高いときにやらないとね、もうどうしようもなくなっちゃうんだけど、うん、まあまあまあまあいいや。とりあえず、お疲れ様でした、ありがとうございました。残り30秒ぐらいですね。まあ今日はそんな感じでダラダラ喋りましたけども、ちょっと適当にリスト作ってどれぐらいの人数集まりそうか、とりあえず初動として、ね、確認してみようかなと思います。だから近々そういう告知というか、まあ、もしやりたいっていう方は連絡ちょうだいっていう話をするかもしれません。というわけでニコ生この辺で、それじゃあありがとうございました。はい、というわけで、ニコ生の方は終わりました。ネトラジの方も終わりにしたいと思います。段ボールの中にマイクを置いてその中に向かって喋るとかって書いてあるけど、今なんか、なんかなんだっけ、その段ボールで、作った防音室みたいなのがなんか売ってたりしますよね。ちょっとあの商品名忘れた、うん、それなりの防音効果はありますよみたいな。で段ボールで作ってあるから、段ボールつっても普通の段ボールじゃなくて、それなりになんか考え、あ、段ボッチっていうのが、段ボッチっていう名前らしいですけど、安い値段で、それなりの防音効果を持つ、ものが個人向け段ボール防音室って書いてあるわ。今ちょっとググってみたけど、初号機発売決定。これいくらするんだろう、これ。 歌い手が使ってみたとか書いてある、うん、ニコ動の歌い手さんがあれなんだよね、うん、商品仕様、組み立て時総重量が 34.4kg もあるらしいですよ。で 59,800円だって。これを高いと見るか安いと見るかだな、これ人それぞれだな。換気口含むで、80×110×164cm、 6万円の簡易防音室ですね、ダンボール型の、まあ、そういうのもあるらしいですけど、まあ、というわけでさっきも話しましたけど、ちょっとすぐに、出すかどうか分かんないですけど、ちょっと週末も予定あるので、あれですけども、まあ近いうちにちょっとそういう、あくまでもその参加してもいいよ連絡っていうのをちょっと受け付けてみたいかなというふうには思います。それを受けてやっぱやめますっていうのかもしんないし、じゃあちょっとやってみようかなってなるかもしんないし、その辺分かりませんが、まあそういったことで、はい、じゃあこの辺で終わりにしよう。はい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。あ、この辺で終わりにします。もし参加してくださる方、参加してもいいよって方がいましたら、まあ、そういう連絡をした際にはですね、自分の方に連絡していただけたらありがてえなということで、はい、終わりにしましょう。じゃあこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。